中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続いてですね、あなたの沖縄コラムプロジェクトの代表の西浦さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はプロジェクトのあの、なんていうの、概要とか、あとイベントありますよとか、やっぱ90年代生まれの人たちの、まあ、沖縄を語ることへの、苦悩ってほどではないけど、ちょっとね、ちょっと苦しさ、息苦しいっていうかね、
重たさみたいな。
重たさね、みたいな話をして、そうか、と思って、感心したので、今回は、まあ、ちょっとその息苦しさとか、あと世代間の話、私69年で、中村さん84年
です、はい。
で、由良さんが
私が1994年なので、ちょうど10年、中村さんと離れてます、
ね。そうね、10、10、13。14って感じか、っていう感じなので、ちょっとそれぞれの世代間の沖縄語ることっていうのってどうだったんだろうっていうのを、たまにはフリートークで、はい、したいなと思ってて、中村さんから聞いてもいいですか。中村さんなんか自分で、まあ、政治家だしね、沖縄を語るっていうことはやってきたんだとは思うんですけど、
沖縄を語る、私、大学が、社会学の専攻、人間科学科だったんで、
はい、
留大のですね、だから、周りではすごいあったんですけど、結局、学外の人と沖縄についてみたいな話っていうのは特に、そんなに意識的にはしなかったなっていう感じですね。
なるほど。どうしたら政治家になろうって思うんですか。じゃあ沖縄を背負ってるわけではない。
わけではないです。まあ、もうどっちかというと生活者目線で。
なるほど。
なんで今世の中が良くならないんだろうか。で、今政治家が頑張ってこの街を作ってるんだとしたら、もうちょっと何かアイデアがあったら、自分が頑張ってやったらもっと進むんじゃないかみたいなのが、まあ小学生ぐらいの時になんとなく思って。
小学生。
そうそうそ
う。
で、そこからじゃあどうやったらなれるのかみたいなのを調べて。で、まあ、逆算していろいろ準備して2013年っていうのを絞ってやったんで、それまではその観光地として沖縄を見てたんですけど、沖縄ブームとかそういったのも見て、この先沖縄がどうあるべきなのかっていうことと、僕らの暮らしがなぜ良くならないのかみたいなところの、そのギャップみたいなものをどうやったら埋められるのかなっていうところで、共同とか市民の手によるまちづくりっていう言葉にまあ集約しましたけど、その辺のこの僕らの暮らしにもっと着目して、観光は来ればいいってもんじゃなくて、どういう観光だったらいいのかっていうことだったり、地元の人の暮らしを守りながらみたいなところを、何を大事にして何を変えていくのかみたいな、そういう選択を行政がする、そのプロセスの中に市民の声がしっかり入るようにしていきたいっていうのが、もともとあったっていうことです
ね。なるほど。はい、これは必ずしも沖縄ローカルの課題っていうことではなくて、もうちょっと普遍性の高い共同とか、街づくりとかっていうところに着目をしてたっていうところなんですね。そうか。じゃあ中村さんの中での沖縄っていうのは、ね、自分たちの暮らしを大切にっていう話は分かったんですけど、そこでじゃあ沖縄に着目をしたっていう、経験とか語りっていうのはそんなにないっていう感じなんですか？
そうですね、まあ、県民大会に行ったりとかもちろんありましたし、あと県外の方とね、お話しするときに、まあ、いろんな話はしましたけど、であと、まあ、なんていうんですかね、世代のギャップを感じたのが、その選挙のちょっと前ぐらいに、この居酒屋さんでたまたまそのお会いした方とお話ししたときに、
先輩？
先輩ですね。で、選挙出ようと思ってるんですみたいな話もちょっとしたときにですね、君はうちなんちか、日本人かって言われて、日本人かって言われたんだ、確か。で、日本人ですよって言ったら、迷いなく日本人ですって言えるっていうのは、やっぱ若いなって言われて、で、僕らの世代はやっぱりそこで逡巡してしまうんだって言われたんですね。
アイデンティティのね。
だそこはなんか、確かにその世代間のギャップというか、問われて初めてなんか感じたことでしたね。
なるほど。そこぐらい、そういう時に、自分と沖縄、の関係性のことを考えたということでいいですか？
そうですね。
そうか。 面白いね。
なんかメディアで出てくるその沖縄っていうのが、うん、まあ、その安室奈美恵さんはじめ、ね、うん、明るい芸能の話題がすごく多くて、はい、一方でまあ政治的にはまあ基地の問題がっていうのがあって、うん、でその生活っていうところではそんなになくて、沖縄移住ブームっていうのがちょうど大学時代あったので、うんうん、沖縄にどんな人が来てるんだろうかとかっていう調査はしてたりはしたんですけど、うん、まあそれ日常の中でじゃあそれについて改めてどうだろうみたいな話をする機会っていうのはほとんどなかったのかな。
そうか、それは避けていたとかっていうことではなくて、そういう機会がなかった、
うん、そうですね、うん、だからそれが機会がないっていうことになんか上を感じてたわけでも全然なくて。
なるほどね、
はい、
うん、面白い。だけどこの問いは結構、うん、さっきのね、うちなんちか日本人かっていう問いは結構重要なリトマスなんでしょうね、うん、この人たちにしてみる
かもしれないですね、
はい、うん、私同じ問いをかけられたら、うん、いや国籍は日本ですけどみたいな答え方しちゃう。だから日本人には慣れてない、
うん、
だけど国籍は日本の人みたいな言い方しちゃうかな、うん、ちょっと中途半端だけどそれ以上でもそれ以下でもない感じはする、
うん
うん、だから日本語喋るし、
うん、
縁も使うし、
うん、
あのその法律の中で生きてるけど、
うん、
日本人かって言われると分かんないみたいな感じ、
うん
うん、だから君が代問題みたいのありましたよね、
はいはい、
昔からあって、はい、沖縄での君が代に関しては、
うん、
あの僕は当事者沖縄の人としてこう捉えるから規律とかはしないみたいな、
うん、
だけどじゃあ東京ドームの野球の前にっていう時には、あ、これは日本人のイベントだからって勝手に解釈して別にそれはあの立っても平気みたいな感じ、あの自分がそこの会話の外にいる感じがする、
うん、
他者として見てるっていう意味では、そういう意味ではちょっと二枚舌っぽいんだけど、それはひょっとしたらただのなんていうの処世術かもしれないんだけど、うん、だけどそういう整理でやっているっていうのがあるかな、
うん
うん、
なるほど。
そうだからもうちょっと先輩方はもっと厳しいと思う、
うん、そうでしょうね、
うんうん、そう一回りぐらい上だとね、うん、だからもう一回りぐらい連れてくればよかったのかもしれないです
ね。
自分の中でしっくり来ないっていうのがあるんですよね。
そうそうそうそう、
まあ、でも、
う
ん、私90年94年生まれですけど、うん、大学に入学した年に、うん、あの初めて大学のサークルの新入生歓迎会に行って、で、うんうん、で、
新刊ってやつね。
新刊に行って、うんうん、そして、その、まあ、東京の大学だったので、うん、いろんな、なんか地方から集まってくる大学だったんですけど、うんうん、どこの出身っていうので、一人一人自己紹介していて、うん、私どこどこ出身です、うん、何学部です、みたいな挨拶をして、私の番が来た時に、私沖縄出身ですって言ったら、うん、隣にいた2年生の男性の先輩が、日本へようこそって言ったんですよ。
うん、なるほど。
で、それまで、
ね、
うん、なんか私は別になんかこう、沖縄、めちゃくちゃ沖縄の人間とか、うんうん、日本人って意識したことあんまりなかったんですけど、うん、あ、日本人じゃないみたいな感じで、うんうん、多分その時ぐらいからちょっと意識し始めて、うんうん、なんとなくまあ沖縄のこととか、ここで話しにくいな、東京で話せないな、みたいな気持ちにはなって、
うんうん、
で意外と90年代生まれでもその話をコラムに書いたんですけど、
うんうん、
私もこんなことあった、こんなことあったって、すごいいろんな人から同じような、
うん、
あの、日本とは違うよねっていう扱いを受けた、
うんうん、
あの、人たちの経験が綴られたり聞くので、
うん、
意外とまだあるんだなっていうのはこのプロジェクトしてみて初めてなんか可視化されたというか、へえと思いましたね。
そうかそうか。僕の場合はそこはもうちょっと自罰的というか、
うん、
自分のコンプレックスから沖縄出身であるってことが言いづらいみたいなところは、多分それは自分の自意識の中であった、うん、コンプレックス世代みたいなのが、うん、明確にあると思うんですよね、うん。先輩方はもうちょっとハードなコンプレックスじゃなくて実害世代みたいな人たちでいて、うん、要は復帰前ぐらいにもう向こうに行ってたような人たちは、まだ琉球人とか、
うん、
もうおとぎ話みたいな話だけど、実際そういう、あの、実害、店入れてもらえないみたいな話とかの、は、一回り、ぐらい上の世代だとそういう話も聞くんですよね、
うん、
あの僕は80年代なので東京に行ったのは、うん、はい、そういう先例って実はなくて、
うん、
私自身がコンプレックスとして言いづらかったっていうだけで、うん、実は大学に行っても大学に行ったらもう当然ね、まさに新刊じゃないですけど、
はい、
沖縄出身っていうのを言うときに、そこは なんかあまりそういう洗礼を受けてない。意外と、というところ。
一県として、まあ、受け入れられたという
か。うん、だけど、一県でもないね。やっぱりユニークはユニークですね。なんか、滅多に会えない人に会った。
珍しい人みたいな。
そうそう、ちょっと珍しい人に会った。っていう感じはある。
はいはい。
うん。
結構自分、私たちの世代は沖縄出身ってあることが恥ずかしいと思う人たちは多分少なくなってきていて、
そうですよね。
沖縄出身なんだよって言ったら、あ、いいねとか、あの、まあ、この俳優沖縄出身だよねとか、修学旅行で行ったよみたいなポジティブな反応が返ってきて、でもそういうところにもちょっともやっとする世代っていうか、それだけじゃないしみたいなのをこう少しなんか言葉にしにくいけどもやもやしてるみたいなことはあるかもしれないですね。
そこはあれだね、東京に私も15年ぐらいいたんで、結構長くいた中ではいろんな経験あって、あの、ちょっと事前打ち合わせの時も話したけど、私はだから90年代は丸々東京で過ごして、80年代の終わりから。って言った時に、あの、本当にたくさんの沖縄の人が、こうデビューしてきた、あの年代なんですよ、まさに。88年にビギンが、なんか、イカ天って番組があって、そこで優勝とか、キングになるっていう受賞があって、はい、結構衝撃的だったのね、お家で見てて、浪人戦これ。それで、その後、リンケンさんたちがやってきて、なんか、ワールドミュージック大ブームが、あの、数年あったんですよ。ね、あの、世界中の音楽を、あの、ヨーロッパでも英語圏以外とか、アメリカではない音楽で、世界中豊かな音楽満ち溢れてるっていう時に、日本もバブルの最終、局面だったので、まだすごく景気が良くて、いろんなあの、ゼネコンの人たちがスポンサードして、ウォーマットとかって言われているワールドミュージックの祭典みたいなものを、東京とか横浜でやってる時期があるんですよね。その時に、あの、やっぱりリンケンバンドが出てくるっていうのは結構大きくて、あの、日本のヒットチャートでは見たことがない、よくわからない衣装をつけた、あの、沖縄の音楽をやっている人たちが日本代表として出てくるとかっていうのは結構な体験なんですよね。で、それがなんか受け入れられてる、東京の人に。っていうのは、なんか勝手に私の自信になるっていうかね、ああ、こんなことで、この程度のことで自分のアイデンティティが上がるんだっていうのは、私は体験をしてる。その後高校野球とかで安室奈美恵がやってくるみたいなね、そういうことを90年代そういう時代があったので、なんか自分の格が上がる、まあ恥ずかしいけどそんなんで自分が活躍したわけではないんだけど、格が沖縄の自分として格が上がっていく体験っていうのは明らかにしてるなっていうところがあって、
まあ、コンプレックスが薄れていくみたいな、
ね、薄れていく、うんうんうんうん、そうだから、やっぱ芸能とか高校野球とかっていうのも、そんな捨てたもんじゃないっていうかね、自分としては。という体験をしているというところがありますね。その時に東京にいたので。あ、沖縄の地位上がってるみたいな。
肌で感じて。
そうそうそうそう。そうなんですよ。だから、その時代に生まれた方々なんだよね。ユラさんの時っていうのはね。だから、まあそういうコンプレックスはちょっと薄くはなってる。だけど、さっき見た洗礼は受けたりするっていう。
逆にだからびっくりして、こんなこと今でもあるんだっていうのが、最初の傷ついたとか悲しいとかっていうよりも、受ける、あるの、こんなのっていうのはありました。
ちょっと驚いた感じだよね。
で、周りの人に言っても、そんなことあるのっていうので、まだあるんだねっていうので、ちょっと盛り上がるみたいなのもありましたけど。逆にまあ、私たちの世代は沖縄のこのポジティブな面とかに光が当たっていって、すごく話しやすくなった一方で、自分たち、私たちが大学に上京した時代というか時期とかって、だんだん SNS が、あの、浸透してきて、で、ま、自分のツイートとか発信とかすぐできるようになって、でも、そこでいろいろ話すと沖縄ヘイトだったりとか、SNS にすごく溢れてた時代なので、逆にそういうのもあって、なんかこう、話していいのかなとか、沖縄のこと話すと批判されるんじゃないかみたいな。
そうか。
怖さみたいなのも多分同時に感じてた世代だなと思います。あと、露人発言とか、あの、あった世代で、衝撃です、でしたけど、こういうこと言われるんだ、沖縄の人っていうだけでこういうこと言われるんだ、沖縄のことをつぶやくと批判されるんだ、みたいなのは、やっぱあるので、90年代生まれは、なんか、思ってる し、話、なんか、ある、抱えてるものあるんだけど、なかなか話せないっていうのが、ありますね。
まあ、SNS の普及っていう社会状況の中で、普段はこんな人と会って、糾弾されたりしないよっていう人たちとも、気軽になんか会え、なんか接触してしまう、これ、ちょっとヒリヒリする感覚ってありますね。これは僕ら20代、30代の頃は、到底ない話。だったから、
あ、なんかこの私たちがある、うん、あなたの沖縄の活動で冊子を作った時に、うんうん、昔の沖縄の雑誌を読んでみて、うん、感想を言うっていう読書会をしたんですけど、うんうん、その時、まあ、90年代とかに発行されてたワンダーっていう、う
ん、はい、
はい、まあ、私の、父の新庄和弘が、
うん、私も全巻持ってる
、はい、そうなんですね、っていうこう雑誌を読んだ時にすごく自由だっていう話をしてて、うんうん、私たち、県外の人が語ったり、うん、沖縄の人が語ったりっていう、いろんな人が書いてる雑誌ではあるんですけど、うん、自由に沖縄のことを書いてて、うん、今だったら絶対炎上するよね、みたいなことが書かれてる、うん。私たちこんなに、なんかこう、非難のない意見とか、言いにくいよねっていうので結構盛り上がりましたね、うん、読書会は。
だから、出版をするっていうことの自由さと、うん、あと気軽さも手に入れたんですよね。うん、出版って大事だったんだと思うんですよね。うん、それが、まあまあ、いろいろなことでローコストができて、うん、それこそパソコンで自分で本作って出せるっていうのが、うんうん、まあ、お父さんのね、世代から浸透してきたっていう意味で。で、あと、SNS みたいなヒリヒリ感はないから、
そうです
ね、ワンダー自由ですもん、本当に。毎回テーマもいろんなところに飛ぶし。
うんうん、そうですね。なんか結構うん、島唄の批判的なものが書かれてたり、うんうん、でもそれに、いや、島唄いいんだっていう、こう、うん、なんていうんですか、次号に掲載されてたり、でもやっぱある程度ちょっと期間が空いたり、紙っていうのであって、炎上しにくいし、みんなが話しやすい場所だったんだなっていうのはすごい感じました。
うん、そうか。その自由を失ってることすら、あんま気づかなかったね。
そうですね。
SNS は、誰でも発信できるって意味では、うん、出版よりも気軽になりましたよね。
気軽ですね。
誰でもできるっていうところでは。うん、
大学同世代はブログの世代で。うん、
ブログ時代だね、
うん。で、それからミクシーに移って、うん、そこからまあ、ツイッターとかフェイスブックに移ってきたっていう感じなんで、うんうん、だんだん文字数が少なくなっていくんですよね。
そうね。
その中でコミュニケーションできるよって言われても、うん、なかなかこの文字数でコミュニケーションしたら喧嘩になるでしょ、そりゃ。っていうのが、うん、もう2000年代から2010年、出始めくらいは割となんか、のどかなツイッターだったのが、だんだん殺伐としていく様子を横目で見て、やっぱ政治的な発信は結構難しいよね、みたいなのはありますよね。うん、だ政治家として広報のために使いはするけれども、うん、じゃあ細かいところに、じゃあ首突っ込んでいろんな自分の持論を展開するかっていうと、そういう使い方をするもんではないな、みたいなのはなんとなく感じてましたね。
なるほどね。うん、そうか。やっぱりその環境の違いで自由度が、あ、増えたような奪われたようなっていうところがあるんだね。
一長一短と言いますかね。
本当ですね。
開かれた分、なんかその窮屈さが出てきたみたいなところがあるかもしれない。
うんうん、僕らそれを超古いラジオって今メディアで喋ってるんですけど、
そうですね、はい。
ラジオはね、あ、まあ、コミュニティ FM っていうのは結構比較的誰でも出られる。あと、ね、枠を、ね、しっかり確保できる。うん、まあ、これパブリックアクセス、いわゆる情報を出す権利として、うん、FM 那覇では定義をしてるんですけど、うん、出せるっていうところでは、だいぶ自由度も高いし、うん、あと準備もそんなにいらない。テレビとかに比べると、うん。テレビって全部素材準備して組み合わせていくっていう意味では、割と打ち合わせ10分でも番組って作れますみたいな、うん、そういう手軽さあるんですけど、うん、いや、そうか、メディアと、この発信することの相関関係は当然わかるんですけど、うん、そこに介在する自由度とかね、うん、っていうところは結構ちゃんとコミュニケーション取れるばっかりに気軽に、
うん
うん、あと応答もね、
うん、
毎月で討論してる雑誌って当時熱い雑誌あったわけですよ。あの、反論を1ヶ月後に反論。はいはいはい、1ヶ月後だからある程度、なんか収まるっていうか、よく逆にこの熱で毎月応答できるなっていうのがいろんな雑誌で、ね、反駁、反論をやるっていう、のんびりした時代ですよね。今瞬時にレス来ますもんね、
場合によって。そうですね。
うん、数秒で、
うん、いや、もう怖いというか、
うん、
本心をつぶやいている同世代って多分あんまりいないと思います。
うん、
うん、見せたい自分しか見せないとか、うん、炎上しないというか言葉を選んで誰も傷つけないように発信してるか、うん、めちゃめちゃもうそういうのを気にしないで尖ってバーってやってるか、うん、どっちかとかですか
ね。でさらに沖縄っていうテーマが入ったら、うん、それは会になりますわね。
そうですね、うん、私たちもノートのこう発信を始めた時に結構意識してやってたんですけど、うん、最初は基地の話題とか政治の話題、うん、書かないようにしてました。うん、でそういう風に書くと多分若い人たち20代の人たちがやって、うん、あのこうなんて言うんでしょう、政治の無関心と言われてる層が始めたぞみたいに取り上げられたくなくて、うん、目立たないようにすごくやってたんですけど、そうすることによって逆に自分の話したい話が話せるような場になったかなとは思います。うん、
なるほどね。ここはやっぱり塩梅とか、うん、この辺はあれですね、カエルの子をカエルというかエディターシップというか多少ね、うん、全体のバランスを見ながら、はい、うん、あの場を整えていくっていうのも大事なんですね、うんうん、で
やっぱ暮らしのね、うん、先ほど中村さんがおっしゃってたように暮らしの延長線上に絶対政治の話とか、うん、まあ、基地の話とか、うん、観光の話とかで全部つながってるのにそこが見えなくなるっていうのが、うんうん、なんかそう感じてたので、うん、その間の一番自分たちが暮らしてた自分の経験っていうのを書くっていうところが、うんうんうん、このプロジェクトを始めた意味なのかなっていうふうに思います。
そうですね。そこは事実ですもんね、うんうん、体験した方、まあどう思ったかっていうのはそれぞれであるけど、うんうん、それはそれで真実ですもんね、うんうん、その時こう思ってたわけだから、うんうん、そうか、いいですね。なんか僕も書きたい。
ああ、ぜひ。あの、ちょっとずつね、膝が広げてもいいかなと思い始めたんで、はい、書きたい。
勝手に個人で始め
た。個人でやって。何文字ぐらいでやってんでしたっけ？
あ、だいたい1200文字から2000文字の間で。
まあ、やっぱちょっとコラムなんだ。
あ、でも、ありますね、うん、あの、傾向としては皆さん、一番最初に書くコラム、めちゃくちゃ書きたいことを書くんで長くなります。
う
ん、
そうですよね。
2本目、3本目書かないか、少し短くなってくるっていう傾向がありますね。
うんうん、そうか。面白い。はい、じゃあこれからもあなたの沖縄プロジェクトですね、うん、ちょっとコラムプロジェクト、
はい、はい、そうです、
あの注目していただければなと思っております。はい、またあれですね、ちょっと少ししたらまた来てもらって、うん、ね、このイベントどうだったかとかって話もね、できるといいなと思いました。たまにはお父さんも呼びますか、
あ、
ね、新庄さんとかも
確か、はい、親子共演
ね、ちょっと考えてみましょうね。はい、ということで、あのお時間でございます。由良さん、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。